FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオの時間です。2019年は武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、皆さんは今年の夏はどこか旅行に行かれましたか？私は一人旅が趣味なんですけれども、旅行に行くときに旅行のパンフレットを見てね、でこのパッケージツアーっていうのに参加しようって思われる方もいらっしゃるんじゃないですか。で旅行会社に行って、そこでこう相談に乗ってもらったり、こんな旅行にしたいんですけどどこ回ったらいいですかみたいにね、相談したりという方もいらっしゃると思うんですよね。今夜の武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオは、武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社阪急交通社新潟支店営業係の本田陽子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。それではここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社阪急交通社新潟支店営業係の本田陽子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、本田陽子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。阪急交通社でお仕事を今ね、新潟の方でお仕事されているということなんですけれども、もともとは、こちらなんです ね、
そうですね。
出身は
兵庫県の丹波篠山市という、
はい、丹波篠山市もいいところですよね。
ありがとうございます。
本当に、ね、で、武庫川女子大学を選ばれたのは、はい、どうしてなんですかね。
そうですね、高校生の時に、よく自治体がひっそりとやってる留学支援みたいな短期留学があるんですけど、それに参加して、漠然と留学したいなっていう気持ちがあったので、留学必須の武庫川女子大学のアメリカ分校の MFWI への留学が必須だったので、入学を決めましたね。
はい、そうですか。
あと、おばが武庫女の OG だったっていうのがあって、はい、ご利用しでそれで入学を決めました。
いいよ
って。そうです、はい、
そうなんですね。はい、で、実際に大学に入学されて、うん、
はい、
どんな風に過ごされたんですか？いろんなこと挑戦されました？
そうですね、とにかくバイトをして、お金を貯めて、武庫女の友達と一緒に海外旅行によく行きました。はい、ヨーロッパも行きましたし、アメリカも行って、で中国が一番楽しかったんですけれども。
はい、中国どのあたりに？
うん、はもう北京ですね。
あ、そうですか。
はい、万里の長城に行ったんですけれど、ちょうど2月に行ったので、真冬で、でもうテッカテカに凍った万里の長城をみんなで手をつないで登るという中国人と一緒に、はい、それがすごく楽しかったですね。
あ、そうですか。はい、でもいろいろ資格もお取りになったんでしょ
う？そうですね、で特に力入れてたのが書写検定なんですけれど、特に書道をもう小さい頃からやっていて、
はい、
実家が書道教室っていうのもあって、はい、家族全員書道をやってたので、は
い、
で大学在学中に師範の試験、資格も取りまして、はい、
教育も英検も、
あ、そうですね、あ、そうですね、とにかくなりたいものが決まってなかったので、とにかく資格を持ってれば手に職をというかはい、あれば何かできるかなと思って、はい、
ああ、そうなんですね。でそのさっきおっしゃってた、はい、必須である、留学、
そうですね、
アメリカ文化の、そこではどんな、はい、
そうですね、留学中勉強が宿題が課題がかなり多かったのもあって、もう夜遅くまでみんなで勉強もしましたし、在学中ちょうど2月から大学1年生の2月から留学だったんですが、もう3月に東日本の大震災が起きまして、
はい、
で募金活動なんかもみんなで取り組みましたね。はい、
現地で、
そうです、はい、
そうですか、
アメリカの、はい、現地で、はい、
で帰国後はどうされたんですか？
そうですね、帰国後もどうしてもやっぱり震災のあった現地に行ってボランティアをしたいなと思いまして、宮城の女川町というところに行って、はい、瓦礫撤去の、はい、ボランティアに、 大体1年半ぐらいかけて行ってましたね。はい、
そうですか。あ、でもやっぱりそうじっとしていられなかったんですね、きっとね。
そうですね、何かちょっと力に、はい、なりたいなと思って、うんうん
う
ん、はい、
そうでしたか。さあ、そして、就職活動も頑張って、うん、何をしていいかわからない中でも、うん、何か探さなくちゃいけなかったんですよね。
そうなんですよね。就職活動は本当に苦しかったんですけれど、すごい楽しくて、で、大体180社ぐらい本当に絞ってなかったので180社
の業種をね、
そうなんです、業種絞ってなかったので何見たらいいかっていうのが全然分かんなくて、で初め就職活動の時に使ってたノートを見ると180社ちゃんと社名書いてて、でそこで試験どこまで行ったかっていうのも全部メモって、でもなんか苦労してたんですけれど、うん、まあ、とにかくいろんな業種見れたので、それがちょっと今 の、うん、仕事にもちょっと役立ってるところもあって、すごい楽しかったですね。
180社ってなると、はい、全てにエントリーシートを出し、
あ、出しましたね。180はエントリーシート出しました。その後選考を進んだかどうかは、まあ、別として、まあ、はい。
あ、そうなんです。すごい。かバイタリティが、
バイタリティが
すごい。
みんながすごい頑張ってたのでちょっと出遅れたなと思って、うんうん、すごい。
それは同じゼミ生がってことですか。
そうですね、ゼミもそうですし、はい、大学の友達がみんな頑張ってるのを見ると、やっぱりそうなんですよね。
私も頑張らない
と負けてらんないと思って。
あ、いい環境ですね。
そうですか。
それはね、
そうなんですね、
環境が良かった、
うん、あとはもうちょっと向こう女性、うん、その OG がいない会社に行きたいなっていうちょっと漠然と、
う
ん、そういった気持ちが、いや、やっぱりちょっとパイオニアになりたいというい
やすごい開拓していこうと、
ちょっとそれがあったので、うん、はい、ちょうどこの阪急交通社の選考を受けてる時に面接で、向こう女性いないよっていうのを言われた瞬間にここに入ったろっていう、そういう気持ちはありましたね。
あ、そうですか。でもなんか割とその言葉でグッと阪急交通社さんに、
いや、そうですね、もうそこで結構絞られた感じありましたけど
そうですか、まあ、でもすごいことですよね。
そうですね、
ね、それできちっとこう就職されて、うん、で旅行のお仕事ですよ。私も羨ましい、
羨ましい。
私も今このお仕事をしていなかったら何をしてますかって、はい、まあ、時々聞かれるんですけど、うん、私ももう旅行大好きなんで、もう絶対旅行会社に、
あ、本当ですか、
勤めたかった。もうそれをよぎったんですよね、卒業するときに。
そうです、うん、私も学生の頃から旅が好きだったので、屋久島だったりちょっとこう秘境だったり絶景、
いいです
ね、なかなか行きにくいところに行きたいなっていうのがあったので、うん、今ちょうど仕事でも秘境巡りとか、うん、島巡りとかそういった、うん、はい、パッケージツアーを造成しているので。
あ、そうですか。じゃあ今ちょっとお話が出てきたので、はい、現在のお仕事について、うん、お伺いしていきたいと思います、うん、株式会社阪急交通社新潟支店の営業係でね、はい、今お仕事をされてるんですけれども、パッケージツアーというのを、
うん、そうですね、
どんな風に、うん、
募集型のツアーになるんですけれど、ツアーを既存のツアーに対して、お客様も申し込まれて、でこう参加していただくようなツアーになるんですけれども、はいはい、もう元々あるツアーにこうフリープランとかではなくて、
はい、こちらで、そうです、着いた当日は、うん、ここにここを観光してとか、そうです、そういうことですよね、はい、
そうですね、
晩ご飯はここで食べて、
そうです、そうです、
あれいいなと思って。
私
もちろんね、旅慣れた方とか、うん、もう行きたいところがはっきり決まってらっしゃる方は、うん、フリープランでどんどん ね、
そうですね、
動かれるといいんだけど、うん、初めて行く土地の場合って、うん、どこをポイントに回ったらいいのかっていうのがこうこっちでもわからない時があって、
う
ん
うん、そうですよね、
そういう時はもう本当にありがたいですよね、
う
ん
う
ん、
こうメインとなってこうご参加していただける方っていうのが、うんうん、そのいわゆるアクティブシニアって言われる、はい、ちょっとご高齢じゃないですけど、
でも お元気なご高齢の方ね、
そうですね、うんはい、の方にご参加していただくので、できるだけちょっとゆったりとした工程 で、 でいい宿に泊まりたい、 できればご当地のものを食べたいっていうので、まあ、そういうのにこだわってツアーを作ってますね、
はい、今まで、パッケージツアー考えたのでは、うん、どういうのがあったんですか。
私はちょっと島が個人的に好きなので、
うん、好き好き、はい、
鹿児島の与論島だったり、あと種子島で壱岐
あ、息も行きました。
はい、五島列島、
はい、もう魚がめちゃめちゃ美味しい。
そうなんですよ、やっぱ新潟っていうのがちょっとあの陸の孤島って言われてるぐらい、ちょっと閉鎖的じゃないですけど、あの交通の便が良くないので、まあ、できるだけこうお客様に、あのパッケージツアーだったらこう添乗員もつきますので、
はい
はい、楽にこういったあの個人では行きにくいところにご案内できますよっていうのをこうアプローチして、はい、パッケージツアー作っておりますね。
そうですか、はい、それを考えて企画して、
そうですね、
こうやっていくわけですけど、
はい、
それ以外にもメディアとのお仕事もあるそうですね。
うん、そうですね、あのテレビとのタイアップであの、旅番組を、大体30分の旅番組を、はい、一緒にこう制作して、
よくあのタレントさんとかそのアナウンサーさんが
そうですね、
こうね、
そうなんです、そうなんです、
あ
の地方局 の、 そのアナウンサーの方と一緒に、はい、あの大体、まあ、今回私が同行したのは、沖縄の30分番組だったんですけれども、私がこう添乗員になって
出演されたわけですね。
アナウンサー2名をあのご案内するみたいな、実際あるツアーを紹介するんですけど、あの旅番組って、その観光地を紹介するんではなくて、あの我々の作ったツアーを紹介するような番組なので、はい、最後にはこうツアーの紹介をして、
はい、
でいくらですよという、
あ、最後ね、
はい、あの寒い新潟からあったかい沖縄へっていう、そのアプローチで、
じゃあなんかお仕事は多岐にわたりますね、その実際作るのもそうだし、そして添乗員としてこうなんか出演もされるわけですし、
実際に仕事で添乗にも出ることもあります。
そうなんですか、はい、私なんか企画と添乗の方は別だと思ってました、お仕事のセクションとして。
そうですね、別ですね、
別だけど、
まあ、年にまあ数回添乗に出て、まあ、お客様の声を直に聞いて、でそれをまた企画に当てるという。
ああ、そうなんですか、
はい、なのですごいやりがいのある、直接お客様の声も聞けるので、天井はすごい楽しいですね、
楽しいですか、
はい、
いやもうなんかこの仕事やってていいなと思う時どんな時ですか。
やっぱりあの下見に、月に1回は下見に行けっていうのがちょっと会社の方針で、
下見、
下見にその与論島も種子島も、
いいな、
一人で、あ、しかも一人で、下見に行くんで、すごい楽しいですね好きなところに
自分でね、こういうのいいんじゃないかなと思ったところにね、
そうです、で好きなもの食べて、
はあ、そう下見ですからね、それは
ゆっくり温泉使って、そんな出張があるので、いい、そうですね、日々頑張れるかなっていうところですね、
はい、逆に大変なことってありますか。まあ、まあ、旅なんかはね、こうアクシデントっていうのが時々ありますからね、
そん
なの、
そうですね、
お客さん急にあのちょっと体調悪くなったとかね、そんなのもあるし、
それこそ地震とか台風とかの影響はすごい受けやすいので、
ああそうか、
そうですね、その例えば台風で、あのツアー中のお客様の対応もそうですが、台風があるとやっぱりお客様もお申し込みが、お申し込みもそのなかなか、あ、台風が来るか
からとか控えようというのもあるし、
あ、ね、
はい、あとなんか早めに帰ろうとか、
あ、ちょっ
と先月ね、
はいはい、
お盆の時期にあの台風来ましたからね、
あの時期もツアーの中止がたくさん、はい、決まってしまったので、
いやでもこの天候っていうのはもうどうしようもないですからね。
そうですね、
自然が相手になりますとね、
そうですね、
そこの、まあ、調整というのも、まあ、ちょっとこうしていかなきゃいけないっていうのはあるんですね、
はい、
まあそれでもそれを上回る楽しさが
いやあると思います
それはありますよね、今後あのどんな風なあのツアーを作っていきたいですか。
そうですね、やっぱりこう私地元が兵庫県なので、やっぱり離れて、あの分かる兵庫の良さというか、
あ、もう
だっていうのにやっぱり
いっぱいありますもんね、兵庫県って。名産も
そうなんですよ、
ね、
であの今年あの令和とともにあの笹山市があの丹波笹山市に、
そうです
市名が変わったので、
丹波笹山市になって、
そうなんです、
はい、
これをせっかくなので、地元をちょっと盛り上げたいなっていうふうにも思ってるので、新潟のお客様を丹波笹山に、ないし、あの兵庫県に送客を、はい、したいと考えてますね。
それはね、グルメで言ったら丹波笹山市めちゃくちゃ美味しいですよ。
そうですね、イノシシもありますし、シシ鍋、
シシ鍋も美味しいし、松茸で枝豆もね、
枝豆も美味しいです。
栗、はい、もあるし、はい、それはもう
何でもあります、
ね、
はい、
私焼き物好きなんで丹波立ち食い焼きとかね、
いいですね、日本六個用の、
そうですよ、もうだからもう本当に見どころもたくさんあるし、
そうなんです、ぜひ皆さん、ね、丹波篠山市へ
またそのねツアーも組んでいただいて、
はい、
新潟の方 ね、
そうですね、
ぜひ兵庫県に来てもらっても嬉しいなと思いますけどね、はい、さあそれでは最後にね、今現役 の、うん、向川女子大学に通ってる、ま、就職活動を頑張ってる学生に向けて何かアドバイスありますか？
うんうん、そうですね、やっぱり就職活動もそうですけど、うん、やっぱりこう女子大だからっていうのそれをちょっとネックに思ってる、うん、学生も結構たくさんいたんですね、ただそれはもうプラスでしかなくて、
頼もしい言葉、
いやそうですね、うん、同じようにやっぱり高い意識を持って頑張る学生しかいなかったので、うん、本当に頑張ってこれたので、やっぱり無故障であることをちょっと誇りに思って頑張っていってほしいなと思います。
本当にそうですね、はい、今の力強い言葉、うん、本当嬉しいです、ね、今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社阪急交通社新潟支店営業係の本田陽子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は株式会社阪急交通社新潟支店営業係の本田陽子さんをお迎えしました。
もう楽しかったですね、今日も。もう旅の話をしてると止まらないなという感じですね。やっぱりね、改めてこうやってお話を聞いていて、その旅の良さっていうのはその土地土地の、どんなことを体験するか、どんなことを感じるかということだと思うんですね。旅の目的というのはいろいろあるとは思うんです。美味しいご飯を食べに行くのももう一つだし、また歴史を感じたいという方もいらっしゃるだろうし、でもそうやってこう新しくこう刺激を受けるっていうんですかね、まあ、そういうのがこう旅のいいところや醍醐味やなと思って今日もお話聞いてました。さあ次回は向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、元劇団四季俳優で現在はフリーランスの歌手として活動している重水由紀さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川学院のキャラクターラビーのオリジナルグッズ、ラビーのファイバータオルと三色ボールペンとシャープペンシルをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは9月25日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。